すすめ。 AI のすすめ。ご機嫌いかがでしょうか。 AI アナウンサーの荒木由衣です。今回は東京大学大学院工学系研究科システム創生学専攻准教授の鳥海富士夫先生にお話を伺ってまいります。まずこの鳥海研究室で取り組んでいる研究テーマについてお話しください。
はい、私の研究室では主に計算社会科学と呼ばれる、分野の研究と、あと人工知能技術を社会にどう応用するか、人工知能技術の社会応用という2つの研究をテーマとしてやっています。で、計算社会科学というのはあまり耳慣れない言葉かもしれないんですけれども、要は、コンピューターサイエンスですね。今の計算能力っていうのがすごく、計算機の能力というのがすごく上がっているんですけれども、そういったものを社会科学の方の分野でも活用できるんじゃないかということで、そういったことを、行っている研究になります。で、具体的には例えばインターネット上で、ツイッターとかそういったソーシャルメディアというのがよくあるんですけれども、そういったところで、人々がどういう行動をしているのか、どういう、言動で、しているのか、あるいは最近ですと、特に炎上であるとか、そういったものがよく発生するんですけれども、そういったものが生じるメカニズムを分析するとか、そういったことをやっています。今ですと、コロナウイルスがちょうど流行っていて、で結構重要なのがコロナウイルスのデマに騙されるとより感染が広がってしまうっていう話もありますけれども、そういった、コロナウイルスのデマっていうのも今まさに分析を始めようとしているところです。具体的にはソーシャルメディアのデータを全部集めてきまして、関連するツイート、例えば、ツイッターでしたらツイートですね、ツイートを全て集めてきまして、でその中でどんなことを言っている人がいるのか、で、その中でも今はデマだって分かっているものというのもいくつかありますので、誰が発信して誰がそれをリツイートですね、拡散しているのかというのを分析するということで、大体どういう経緯でそのデマが広まってしまうのかというのが分かりますので、逆にそれを使えば早期の段階で、こういう流れで拡散していく情報というのはデマの可能性が高いですよということが、見つかるのではないかというふうに期待しています。その技術を応用すれば、今度はこういう広がり方をするのはデマである、広まり方を見ることによってデマを早期発見できる可能性もあるというふうに考えています。広がり方というのにはパターンがあって、特に誰がその拡散しているのかというのは結構重要な要素になります。で、そこで、ちょっと社会科学的な考え方もとかも入ってくるんですけれども、例えば我々はソーシャルポルノというふうに呼んでいるんですけども、何か面白い情報があるとつい人は広めたくなってしまうんですよね。そういう情報はみんなすぐにこう消費したくなってしまう、そういう傾向があります。なんですけれども、実際に、それが本当かどうかっていうのを、きちんと確かめるっていうことは本当は重要なんですよね。なんですけれども、みんなそういうことを、重要視しないで広めてしまう、そういうのが、デマに多いパターンになります。基本的には、信頼できるツイッターのアカウントっていうのは存在するわけですね。例えば、朝日新聞社の、公式アカウントであるとか、日経新聞の公式アカウントであるとか、そういったものが存在するんですけども、そういったところから発信された情報っていうのは、ある程度信頼が置けるだろう。で、逆にさらにそれを拡散する人たちというのは、ある程度こう信頼を置けるメディアを拡散する人たちであると言える可能性が高いわけですよね。で、そういった情報っていうのをうまく使ってあげることによって、どうしてもこうデマかどうかを気にせずに拡散する人とそうでない人がいますので、そこの違いっていうのを拡散の中から見つけ出すことはできるんじゃないかなというふうに期待しています。
情報の収集方法についてはどのようにされていますか？
そうですね、収集の方法はもうAPI と呼ばれる人手である程度、キーワードとかを決めてあげて、でそれで、こういうキーワードが入っているツイートは全部収集しましょうというのは、コンピューターの方で全部やってもらうことになります。で、そこで集まるデータというのがすごい大量になるんですね。で、先ほどちょっと確認したんですけれども、コロナウイルスのに関連するツイートはもうこの1ヶ月で1000万ツイートぐらい存在しているんですね。ですので、その1000万ツイートを処理するというのは人間にはちょっと難しいと。で、従来はやはり、従来の社会科学ですと、人手で見ましょうっていうことをよくやってたんですね。ですので大概の場合は、サンプリングと いうことをやって1000万あるうちの、まあ、1000個を取り出してきて何が起きているのかを見るというやり方をやっていたんですけれども、今その計算社会科学であればこれを全部見ることができるようになっているわけです。コンピューターに全て読み込ませてそこから処理を行うということになります。
鳥海研究室ではデータサイエンティストを育成していると伺いました。データサイエンティストについて詳しくお話しいただけませんか？
まあ、研究室に来る学生たちはやはりデータに興味がある学生というのが非常に多くて、やっぱり今の時代というのは過去に比べるとすごい大量のデータがインターネット含めいろんなところに存在しているわけですよね。そうするとそれらを上手に、せっかくあるものなのに上手に処理できないと、まあ、何の意味もないものになってしまうんですけれども、まあ、それを上手に処理できる人材というのは今後必要になってくるのかなというふうには思います。で、まあ、それをデータサイエンティストであると、いわばまさにデータサイエンティストなのかなと思います。データサイエンティストっていうのはもうあらゆる分野におそらくこれから必要になってくると思うんですね。現在ですと例えばマーケティングであるとかそういった分野でデータサイエンティストっていうのは非常によく、まあ、活躍されているというふうに思いますけれども、必ずしもそれだけではないと思うんですね。まあ、あらゆる企業がおそらく業務上いろんなデータを持っているはずなんですね。でそういったデータの中にはおそらく経験とか勘とかでは説明できない、もっと大きな、まあ、対比的に見ることによって、まあ、マクロな視点で見ることによって初めて見えてくるものというのが入っているはずなんですね。ですけれども大量のデータがあってもそれを処理する能力がなければ、せっかく その宝の山と我々は呼んでいますけれども、まあ、宝の持ち腐れになってしまうわけです。でそれに対して、まあ、データサイエンティストであればそういうデータマイニングを行うことによってそこから新しいことを発見できるということになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、昔のドイツの宰相のオットー・フォン・ビスマルクという人が、まあ、愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶということを言っているんですけれども、まあ、まさにデータに関しては実際に過去に存在したものというのがデータとして残っていますので、それ自体がまあ一種の歴史というふうに考えれば、まさにその歴史に学ぶことによって、まあ、勘や経験では見えないものというのが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。
勘や経験では発見できない新しい事実の発見について具体的にお話しいただけませんか？
まあ、新しい事実の発見ということですと、我々未成年者のネットリスク安全をこう目指す研究というのをやってるんですね。まあ、要は子どもたちがインターネットを使うときにいろいろ危険があると、で特にまあネットいじめであるとか、あと誘い出しっていうのが大きな社会問題になっていると思うんですね。で、まあ、我々その誘い出しの方にちょっと注目しまして、でその誘い出しをするような人をあらかじめ見つけることができればアラートを出す、要はこの人に近づくとちょっと危ないんじゃないのっていうのを出すことができるんじゃないかというのを考えたんですね。で、まあ、そういった人を探しましょうということ で、まあそういう人たち、まあ、誘い出そうとしている人たちっていうのは普通の人とソーシャルメディアとかの使い方が違うはずだという仮説を持っていまして、で、まあ、そういったちょっと違う使い方をしている人を探しましょう。こういうのを異常値発見というふうに呼ぶんですけれども、それによって、まあ、なんか未成年者に対してこう誘い出して、まあ、連れ出そうという人たちが見つかるんじゃないかと思ったんですね。でその異常値発見の技術を使ったんですけども、実はそれでは見つからなかったんですね。でじゃあ何をやったら見つかったのかというと、実は分類をやったら見つかったんですね。でこれどういう違いがあるかというと、異常値発見というのはごく稀に起きる変な現象というのを探し出す技術なんですけれども、分類というのは一般的に存在するものをいくつかのパターンに分けるという手法なんですね。でこの分類の方によって見つかったということは、実はそういった誘い出しをする人たちというのは異常値ではなかった、つまりものすごいたくさんいるということが分かったんですね。ですのでそれもその人たちの行動というのは異常な行動というのではなくて、一つのソーシャルメディアの使い方のパターンとして実は出てきてしまうということが分かったんですね。でこれはやはりそのデータを見ないと分からなくて、通常だとやっぱりそういう人たちってちょっとごくわずかしかいない変な人たちなんだろうなというふうに思いがちなんですけれども、実はそうじゃないと、実はそういう人たちが隠れてたくさんいると、でさらに、まあ、言ってしまうとそれによって、まあ、誘い出しをして犯罪者として捕まる人というのはもう本当に氷山の一角で、その裏では、まあ、いわゆるヒヤリハットじゃないですけれども、こう危ない事例というのがものすごくたくさん存在するんだということが分かりまして、その 個別の対応というのも、そういう危険が実はたくさん存在するんだよということを考慮に入れた上でシステムを作っていかないといけないんだということが、まあ、分かって今そういうことにトライしているという状態です。
続いてマーケティング分野での AI 技術の応用についてご解説ください。
まあ、マーケティング関連でいきますと、まあ、今ショッピングサイトとかもたくさんあると思うんですけども、オンラインのそういうところに行くと大体何か買い物をするとこういうものもどうですかっていうふうに勧めてくると思うんですね。そういう技術をレコメンデーション、推薦システムというふうに言うと思うんですけども、まあ、そういった推薦システムっていうのは今非常に発達していると思います。で特にどんなものをこういうものを買った人はおそらく次こういうものも買うだろう、こういうものを買った人はこういうものを買うだろうというのを予測して、あなたは次にこういうのを買いませんかというふうに、一応推薦をしてくれるというのが今、大きな技術として存在しています。そのレコメンデーションによって、まあ、推薦によって結構買われる率というのは変わるらしいので、その辺は各会社さんが、まあ技術力を高めようと頑張っていらっしゃるところだと思います。ですので、まあ、Amazon なんかはすごくレコメンデーションの精度がいいみたいで、割といい商品をレコメンドしてくれると思いますけれども、まあ、場所によってはなんか、まあ、私が実際に体験した話なんですけれども、掃除機を買ったところ、掃除機買ったら普通はなんかね、掃除機の中に入れるゴミパックのレコメンデーションとかをしてくれるといいなと普通は思うんですけれども、とあるサイトだと掃除機を買ったら色違いの掃除機を次々に推薦してきてくれまして、まあ、これじゃちょっと困るよなと掃除機は1台でいいなっていうのはありますんで、まあ、その辺は技術力の差っていうのは結構きっちり出てくるのかなというふうに思います。
次にソーシャル分野における AI 技術への応用についてご解説ください。
そうですね、これは研究室でやってる研究ではないんですけれども、婚活サイトにおけるユーザーの支援というのをちょっとやったりもしていまして、で、まあ、普通支援っていうとね、マッチングっていうのが、まあ、よくあるんですけれども、実際マッチング自体は今技術がすごく発展して大体、まあ、それなりにできるんですけれども、婚活サイトにおいて結構重要なのがその後の会話なんですね。そのマッチングした2人がどう会話していくと最終的に、まあ、デートをして付き合い出すのかっていうところ、まあ、そこまでやらないと婚活サイトとしては、まあ、成立しないですけれども、そこの支援っていうのはなかなか今難しいですね。ですけれどもその辺もデータとしては大量にやはりその婚活サイトの中で会話のデータ等も溜まっていますので、そういったデータっていうのを利用することによって、例えば婚活サイトなんでチャットがありまして、そのチャットで基本的には会話をするんですけれども、そのチャットで会話をするときにいろいろアドバイスをする。例えば、まあ、その人の趣味があるとしたら、サッカー好きな人だったらちょっとサッカーの話を振ってみたらどうっていうアドバイスを例えばするであるとか、まあ、そういったアドバイスっていうのはいくらでもできると思いますので、まあ、その辺を支援するっていう形ですね。例えばまだ仲良くなってないのに突然どこどこになんか遊びに行こうって誘うのはまだちょっと早いみたいなことがあった場合には、それはまあちょっと待って、ちょっと落ち着けと、もう少し会話を弾ませてからその話しようぜっていうふうにアドバイスすることができる。ですので、まあ、そういった支援っていうのを、まあ、大量の、まあ、会話のデータの中から、うまくこう見つけ出してきて、できるようになるんじゃないかなということで、今まあ、婚活サイトの方で、そういった取り組みというのをやっています。
鳥海先生は現在、人間と狼、人狼と呼ぶ人狼知能ゲームプロジェクトという研究に取り組まれていますが、この学外を超えた活動の取り組みなどについてお話しいただけませんか？
人狼知能プロジェクトというのがありまして、これは人狼というゲームをですねプレイさせる AI を作ろうという試みです。で、人狼というゲームはなかなか面白くて、会話によって行うゲームであって、でかつその自分自身が何なのかっていうのを隠して、まあ、要はチーム戦なんですけれども、自分がどのチームに所属するのかっていうのは隠した上で、会話をして、で、バレないように相手をやっつけるというような、まあ、ゲーム、基本的にはそういうゲームなんですけれども、そこで重要になってくるのがいかに上手に嘘をつくか、あるいはいかに自分のことを信用してもらうのか、仲間に自分が仲間だよっていうことをどうやったら信用してもらえるのかというのは、今までの人工知能って基本的には全部信じてもらえるっていう前提、あるいは、人間も嘘をついてこないだろうっていう前提で動いていたんですけれども、 まあ、人間も嘘をつく、 AI の方も嘘をつく、そういう中でどうやって信頼を、まあ、作っていくのか、そういったことを、まあ、明らかにしていこうという研究になります。この人狼知能という、まあ、プロジェクトは、まあ、人狼ゲームというのがその会話のゲームということもあって、その将棋とか囲碁と比べると、まあ、コンピューターに理解させるのが非常に難しいゲームなんですね。囲碁とかは、まあ、全て数値化されますので、まあ、7四歩みたいな、そういう感じでこう簡単に、まあ、数値で全て表してコンピューターに理解させることができるんですけども、この人狼というゲームは会話で行いますので、自分は嘘ついてないですよ、本当のことを言ってますから信じてくださいっていうようなことを言った時に、それをどうやってコンピューターに理解させるのかっていうのは非常に難しいんですね。ですので、まあ、このゲームをプレイさせる人工知能を作ろうと思ったら、まず会話が理解できなければいけなかったり、あとは、まあ、実際にはこう対面で人と人とがこう会って、まあ、パーティーゲームと呼ばれるゲームですけれども、会ってみんなでワイワイと楽しむゲームですので、まあ、例えば人の表情とかも読んだりしなければいけない。でその上でさらに、まあ、将棋の頭脳と同じようにこう戦略を練って、まあ、どういうふうにプレイするか決めていかなければいけない、アルゴリズムを作らなければいけない、まあ、何段階か必要になってくるんですね。そうするとやはり一つの、まあ、研究室で作るっていうのはなかなか難しいので、まあ、我々はどちらかというとアルゴリズムの部分を作っていますけれども、別の研究室、例えば、まあ、静岡大の加納先生であるとか、電通大の稲葉先生とかは、まあ、会話部分の研究をされていますし、筑波大の大沢先生だとか、東京工芸大の片上先生などは HAI ですね、ヒューマンエージェントインタラクションという部分で、まあ、エージェントを使ってそれで、まあ、リアルな場面で、人狼を行うと、まあ、大沢先生はロボットを作ってますし、片上先生は画面上のエージェントというのを、作っています。でちょうど荒木由衣さんと同じようにこう画面上で、まあ、動くようなキャラクターを使って、人狼をプレイするっていうようなことをやっています。まあ、人狼知能プロジェクトに関してはかなりたくさんの方に協力していただいてますし、まあ、我々がコアメンバーとしてプロジェクト運営もしていますけれども、大体毎年大会を行っているんですけれども、その大会には大体100チームぐらい参加されてます。まあ、100チームの中には学生さんもいれば企業の方もいますし、2019年からは国際大会にしましたので、まあ、海外からも参加者が多数いました。自然言語としては日本語の大会というのはもうすでに行われています。で昨年から英語の大会も合わせて行いました。言語の問題が大きいので、まあ、昨年度の大会は、まあ、その、まあ、プロトコル部門と呼ばれるもので、人狼をプレイするための専用の言語というのを我々の方で作りまして、でそれを使ってプレイをするということに、しています。
こちらの研究室に来る学生はどんな学生がおられますか？
この研究室に来るのは、まあ、基本的には情報工学、まあ、情報に興味がある学生さんというのが非常に多いですけれども、やはりその計算社会科学というのをやってますので、割と文系の方からも学生さんが来ることもあって、経済学部から来たり文学部から来たりというのがあります。まあ、一応工学系ですので、試験を突破するには数学が分かっていないとそもそも突破できないので、そこは数学の素養がある人しか残念ながら来れないんですけれども、はい、ただ逆にある程度の数学の素養がある社会学者とかは非常に強くて、まあ、あるいはコンピューターがきちんと使える、そのデータサイエンスができる社会学者というのは、まあ、これからすごく強くなってくると思います。まあ、分離融合っていうのは、まあ、一言で言うと簡単に言えてしまうんですけれども、実際にその分と離、まあ、割とやっていることは大きく異なっているとは思うんですね。ただ、その全てを必ずしも知る必要はなくて、境界領域であればお互いの技術をきちんと学び合うことによって、かなり融合というのはできるのかなという気がします。例えば我々ですと基本的には工学系の研究家ですので、まあ、コンピューターサイエンスの技術であるとか、いわゆる理系の技術というのを学んではいくんですけれども、その中で、まあ、社会科学系の、まあ、要素というのは取り入れていく。でその取り入れ方というのも、まあ、深く知った方がもちろんいいんですけれども、まあ、必要な部分というのはきちんと抑えていかなければいけないと思っています。社会学というのもデータを扱っている学問ではあると思うんですけれども、今までとその集まってくるデータの種類が大きく変わってくるんですね。でこの変わっ ってきたデータ、まあ、新たに手に入るようになったデータというのを、まあ、いかに処理できるのか、まあ、どういうふうにすれば処理できるかということが分かっていると、まあ、その新しいところに手が出せる。もちろん古い従来の社会学の手法も分かっているし、新しいことも分かっているってなった方が当然いいわけですよね。そういった人材っていうのは、まあ、これからどんどん必要になってくるのかなというふうに思います。
社会では AI の発展を危惧する声もありますが、鳥海先生が考える AI と社会についてのお考えをお話しいただけませんか？
そうですね、 AI っていうのは基本的には技術でしかないと思っています。重要なのは AI をいかに使うか、社会でそれをどう活用するのかというところが、まあ、基本的には全てだと思うんですね。ですので、まあ、過去にもその技術の革新っていうのは何度も起こってきたわけですけれども、それによってなんか世界が崩壊したわけでもなければ、なんかダメになったわけでもないわけですね。ですので、まあ、誰がどう使うのか、でその過程において、まあ、なんか今までやっていたものとちょっと変わってくることは当然あると思うんですけれども、まあ、それは仕方がないことかなと。どんな技術であれ、まあ、世の中の生活というのは変えていくものであるというふうに思います。例えばインターネットが最初出てきた時に、インターネットすごい怖いと、インターネットは危ないみたいなことはよく言われてたと思うんですね。だけど今インターネットなしに生活できますかって言われたら、もうそれはできないですね。で皆さん、インターネットって怖いものですか、いいものですかって聞かれたら、いや、いい面もあるし悪い面もあるよね。だけど、まあ、悪い面できるだけ、まあ、使わないようにすれば、まあ、我々は普通に暮らしている分にはインターネットのいい部分だけ使ってますよというふうに考えると思うんですね。でそれと同じように AI というのも、 AI の技術というのは当然、まあ、社会を発展させるために存在するわけですから、発展の、まあ、恩恵に預かることは当然できると思います。で悪い面っていうのも当然あるとは思うんですけれども、まあ、それはどんどんこう社会的に縮小させていくということが、まあ、必要なのかなというふうに思います。
鳥海先生が現在のような AI 分野の研究に携わられるようになられた背景についてお話しいただけませんか？
はい、昔からコンピューターは好きだったんですね。小学生の頃から家にコンピューターはあったんで、それでこうプログラミングするのは非常に好きだったんですけれども、で大学に行く時に、まあ、私制御工学科というのに行きまして、まあ、要はロボットを作るところに行ったんですね。で、まあ、ロボットを動かすの楽しいんじゃないかなと思って行ったんですけども、ロボットってちょっと間違えるととんでもない動きをして結構怖いし、こう機構と回路とプログラムという3つの要素から成り立っているので、例えばどっかに当たったら右に曲がるっていうのを作ろうと思っても、当たった時にちゃんとスイッチが入らなきゃいけない、機構の部分で。スイッチが入ったらその信号をきちんとコンピューターまで持っていく回路ができてなければいけない、回路の部分。そして最後プログラムが正しく動かなければいけない。で動かなかった、うまく動かなかった時にどこが原因だかよく分かんないんですね。でロボット大変だなって思って、大学院は、心理学をやったんですね。はい、で形状心理学という分野で、まあ、実験をして、まあ、そのデータを処理するというような研究を始めました。まあ、人間を知りたいっていうのはやっぱりあるんですよね。その心理学をやったっていうのもあるんですけれども、で人間を知るために人間を使った実験をするっていうのは、まあ、もちろん社会心理学とかそういうのをやってるんですけれども、今の時代っていうのはそのデータとして人間の足跡がですけど、ネット上にたくさん残っている。そうすると人間の本質っていうのをわざわざ本人に聞かなくてもわかる。で本人に聞くといいことしか言わないんですよね。ただ基本的にはまあ、覚えてなかったりもするので、正しくないことがある。それに対して、まあ、データというものを使えば、まあ、本当にそうしたんだっていうことが明確に残っていますので、そこから人間って何なんだろうなっていう謎を解いていくというのは非常に面白いなと思っています。
人間探究の一環として現在の研究をされておられるということでよろしいでしょうか？
そうですね、まあ、人間って何だろうなっていうのはやはりちょっと疑問として昔からあるので、まあ、そこの一環ではあると思います。研究保証説っていうのがあって、研究者はみんな苦手なものをやるっていう話があるんですよ。まあ私の場合はだから人間関係が多分苦手なんでしょうね。苦手なのできっと人間の本性を知りたいと、自分ではわからない人間の本性をこう機械的に当てていけばなんか幸せに暮らせるんじゃないかと思ってるのかもしれないですね。
AI のすすめ。今回は東京大学大学院工学系研究科システム創生学専攻准教授の鳥海藤雄先生にお話を伺ってまいりました。なお、この番組のポッドキャストオンデマンドの音声配信では、番組では収まりきれなかった内容もお聞きいただけます。こちらは番組のホームページからアクセスください。それでは、そろそろお時間です。進行は、私、AI アナウンサーの荒木結衣でした。